今週は、ワークキャンプスタディツアーに参加しました、夏休みの報告ということで、ワークキャンプスタディツアーの話を、1週間しております。その中で、私は8月に行きました小諸学舎でのワークキャンプの話をさせていただこうと思っています。小諸学舎というのは、法的な言い方をすれば障害者更生施設、知的な障害を負っている方たちが、そこで社会生活ができるように更生させるという言い方がいいものかどうかは分かりませんけれども、そういう目的で建てられた施設です。でそこで、いろいろなお手伝いをさせていただくために、学生さん5人と一緒に行ってきました。知的な障害を負っている方たちの施設に行ったときに、私いつも思わされるのが、親はその子たちのことをどういう気持ちで施設に入れてるのかなということです。牧師のようなことをしてますと、障害を負っている方たちと接することも多いので、自分の家に子供ができたとき、生まれるまでの間、障害を負ってたらどうしようというのは随分心配しました。何パーセントかの確率で、障害を負って生まれてくることがあるわけですから。うちは二人子供いますけども、性格ですとか、学力ですとかに問題はあるかもしれませんが、一応、障害は負わずに、生まれてきましたし、今までのところも、事故とか病気とかで障害を負うということなく育ってきて、それは感謝なんですが、よく、五体満足で生まれてくれれば、何もそれ以上は望まないっていうような方たちありますけれども、五体満足で生まれてくるとは限らないのが、子供が生まれるっていうことです。親は、もし障害を負って生まれて、来た時にはうち下の子がちょっと小さめなんですけども、それって何が悪かったんだろうっていろいろ2000グラムで生まれたんですけど、それだけで親のどこか悪かったかなってすごく思い悩みます。ですから障害を負って生まれてきた子供が障害を負ってたら誰の罪なのか、ここに書いてあるようなことを親御さんたちは真剣に悩むと思うんですね。で、知的な障害を負っているっていうのは、すごく素直な子供のような、生き方をしている人たちですから、傍から見たら可愛いとか、なんていうか自分の大事なところを思い出させてもらえるっていうような、そういう良さがありますけど、自分の家族としてこれから一生この子たちどうやって育てるのかっていうふうに思ったときには、親としては、そんなことは言ってられない、大きな悩みだと思います。皆さんは、ダニエル・キースでしたっけ？アルジャーノの花束を読んだことありますでしょうか？知的な障害を負った子供が、手術によって、一回賢くなって、普通の人より賢くなっちゃうんだけど、その賢さが、限界があって何日かかったら元に戻っちゃうというのを分かっていて、ほとんど死んでいくのが分かっている人間に似てますけど、頭がもう何も考えられなくなるのがあらかじめ分かっている子の、悩み苦しみの話で、私自分では自分のことどっちかというと情の薄い人間だと思ってるんですけど、あの本が最後の方を読んでると電車の中で涙が出てきまして、大人の時から読んだのに泣いた珍しい本で、面白かったのでぜひ読んでいただきたいと思うんですけど、その、アルジャーノの花束の、主人公、知的な障害を負っています。で、親、お母さんは大事に育てて、障害を負ってるだけに可愛がってうんと大切にしてたんですが、妹が生まれました。で、妹が生まれたら妹は、今度は健常、いわゆる健常で生まれてくることができて、そうすると、上のお兄さん、障害を負っているお兄さんよりも妹にだんだん手をかけるようになった。さらにそのお兄さんが、少し大きくなってから、妹に性的ないたずらをしようとしたのか誤解なのかよくわかりませんが、お母さんの方が 性的ないたずらをしたと受け取って、それからは、その障害を負っているお兄さんのことも、ひどく扱うようになって、結局は施設に送ってしまった、そういう話がそんな一部に入っています。一生懸命愛そうと思っていても愛しきれるわけじゃない我々人間が、そういう実生活の中で誤解が本当にそうだったのか、とにかく知的に障害を負っているから自分の欲望のままに動いてしまうことも手放さなくていけなくなっていくことがあると思います。もう一人、私が知っている人に、子供がやはり知的な障害を負っている方があって、そのことでご主人と意見が、育て方でいろいろ意見が対立して別れてしまった。その後、子供がその子しかいなくって、自分が死んだらその子がどうなるんだろうということで、そのお母さん主戦の電話になりまして、必死でお金を集めて、とにかくお金しか価値を置かないような生き方をしてしまっている。ご自分でそれ分かってるんですけど、お金が一番大切じゃないことは分かってるんですけど、自分が死んだ後にも知的な障害を負っている子が幸せになるには稼ぐしかないというのを必死で稼いでるんですね。そういったかわいそうな方たちもあります。でそれをなんで障害を負って、もし神様が生きてるなら、神様がみんなのことを愛してるなら、なんである人には障害を与えるんだろうか、そういうことは我々信仰者は非常に大きな問題として悩みます。それを聖書は罪のせいじゃない、神の技がその人に現れるためである、そのところでは説明してますね。親にとっては神の技が現れるためだって言われて、ああじゃあよかったねなんて納得できるはずがないと思う。で小室学者では、ワークキャンプはいろいろな仕事を実際にすることもやったんですけれども、それよりも施設の方たちが私ども期待してくださったのは、障害を負っている方たちと交流して、でいい刺激を与える、普段単調な生活の中で我々ボランティアが行くことで施設の利用者の方たちが生き生きしてくれる、それが大事なんだと、そういう発想から我々の大して役に立たないボランティアを非常に喜んでありがたいものとして受け入れてくださいました。その点非常にこちらも感謝なんですが、でそうやって期待されて交流ということをしようと思ったときに、我々そのなんで障害を負ってしまったのか、で親から結局家庭に住めなくなって施設に追われて、そこで死ぬまで暮らし、もう何十年もそこに入る話という方もありまして、そういう方たちに自分が何ができるのかということは途方に暮れるという思いを、どう何ができるのか、その方たちの痛みに対してどう答えたらいいのか、答えを持たないままそういう方たちと向き合いますと、どうしてもかわいそうだと思います。で今、福祉の世界では小学校の教科書なんかに、ボランティアっていうのは相手をかわいそうと思うことじゃないよ、どんなにどんな境遇の人でも対等な人間なんだから、同じ価値があるんだから、かわいそうだなんていうのは失礼だ、小学生のボランティアの教科書にもそういうふうに指導されてるとよという話を聞いたことがあるんですが、でもかわいそうだと私は思いました。決してこっちの方が上の立場、低いものを見る意味でかわいそうだっていうんじゃなくて、やっぱり障害を持ってるっていうのはかわいそうですし、でそれで親と家族ともうまく暮らせなくなったっていうのはどうしたってかわいそうでしょう。これがどうして神の技がこの人に現れる、じゃあ神の技っていうのは悪い技なのかって思わされるんですが、だけどそのかわいそうだって、もちろんその方障害を負ってるから笑ってらっしゃって楽しそうにしてらっしゃるんですけど、それでも普通の、普通のっていうのは言い方いいか悪いか分かりませんけども、いわゆる健常とされている人たちが普通にできることをできないって、我々よりずっと自由が少ない生活を強いられている人、なんでこんなになっちゃうんだよ、かわいそうだよって思う 痛みを、なんかその方の、その方自身は痛んでないのかもしれないけれども、その方を通して、なんか人間の痛みを共有するときにですね、なんか一つ生きるっていうのが、何のために生きてるのか、健常で一生懸命バリバリ働いて、世の中で成功するために働いてるのか、あ、生きてるのか、そうじゃなくて、その痛みを共有することが生きることそのものなんじゃないかなってことを思わされるんですね。そういう視点から、先ほどお話ししました離婚して主戦場のようになっているお母さんことを、そういう視点から思い出しますと、なんで離婚しなくていけなかったのか、お父さんと意見が合わないで対立したんですけど、何の意見が合わなかったのか、両方が同時に大切に愛している自分の子供、一番大切なものを、大切な自分の子供をどういうふうにするかっていう意見がお互いに合わなかったんですね。もともとはそれ、その悪い動機じゃない、愛っていう大事なことのために、二人が、夫婦が憎み合ってしまったんです。こんな障害を負ったのは、神の技が現れるためだと書いてありますけど、やっぱり神の技っていうのを見るには、我々の側に信仰がどうしても必要なんだと思うんですよ。それで、こちらが信仰でもって、自分の子供のかわいそうな状態を見たときに、それは夫婦の間で離婚する方向にもしかしたらならないで済むことだったんじゃないか、まあ、今更その方にそんなこと言えませんけど、自分の夫婦喧嘩のことを考えてもそうです。二人の妻と自分の関係では喧嘩なんかなりません。喧嘩になるのは第三者、子供がいるときに子供をどう扱うかっていうようなことで、対立していきます。だけどその対立っていうのは自分と妻との間の価値観の違い、明らかになって喧嘩するんですけど、大事な子供がいて、その子供のために何かしようと思いながら喧嘩していく、最後喧嘩を乗り越えた時には、価値観の違いを一歩乗り越えれて、夫婦の関係は喧嘩する前よりもっと良くなってるんですね。それが結婚生活だと思います。で、そしたらこの方たちも、障害を負った子供を与えられて、本当は別れる方向じゃなく、もっといい夫婦になることもあり得たんじゃないか。神の技が現れた。この障害を負った子供を生まれて、その子には申し訳ないけど、我々は帰って幸せになったっていうようなことが、本当はあり得るんじゃないかなと、自分の夫婦喧嘩のことを。そうなるには、でも夫婦喧嘩の時も、毎度危機的な、もうダメかというような夫婦喧嘩こそ、その後で乗り越えることができたらいい関係になるんですけど、いつでも必ず乗り越えられるとは限らないですね。必ず乗り越えられるとは限らないものを乗り越えさせるものは、本当は神様は一番いいものに導いてるっていう信仰があった時に初めて、許せない気持ちなのことを、自分が悪かったのかなと逆の発想にもなれることがあるじゃないかな。本当にどんなことでもどんな不条理に思えることでも実は神の技が現れるためであるし、その神の技っていうのは信仰によって見せていただくもので、ただ黙ってて見れるものじゃない。信じて、祈ってる中で神の技っていうのは見せていただける。それで非常に刺激になった、ありがたいワークキャンプでした。一言。